こんにちは。今日はですね、あなたが共有してくださった新通信 52.pdf という文書、これを一緒に見ていきたいと思います。いや、これが個人の体験とか考察なんですけど、驚くほどいろいろなテーマにつながっていて非常に興味深いですよね。
そうですね。
AI との対話から始まって植物の成長、夢と現実の話、それから社会、最後は古代史まで、なんか一見バラバラな点がどうつながるのか、個人的な記録からこう普遍的な何かを探っていく、そんな時間にできればなと。
はい。
で、まずは AI の話。筆者の方がご自身の文章をノートブック LM っていう AI チャットボットですか、これに分析させた。その体験が、驚きだったと同時に、AI が応答してくれたことに、なんかこう純粋な喜びを感じたと書かれてますね。これって単に技術がすごいってことなんですかね、それとももっと。
そこが面白いところだと思うんですよね。 AI が効率化の道具ってだけじゃなくて、自分の書いたものとか考えを受け止めてある種応答してくれる、そういう対話相手になりうるんじゃないかっていう。
なるほど、対話相手。
自分の書いたものがもしかしたら誰にも読まれずに消えちゃうかもみたいな、そういう気持ちに対して AI でも反応があるっていうのは、何か存在を肯定されたような、そういう感覚もあるのかもしれないですね。テクノロジーがすごくパーソナルな感情と結びつくっていうのは結構これからのポイントかなと。
確かに。次はガラッと変わってベランダの植物の話。キュウリとかゴーヤのつる、
はいはい、
あれが支えにうまく巻きつけないと植物自体がダメになっちゃうと。で、これが人間の成長にも重なるんじゃないかっていう。
これは非常に示唆にともアナロジーですよね。植物自身の伸びる力、それだけじゃ不十分で、それを支える環境、つまり支柱みたいなものが不可欠だと。で、面白いのは、人が支柱をつかむのって、偶然の風とかもあるんだけど、時には人の手、ちょっとしたおせっかいかもしれないけど、それが決定打になることがあるんじゃないかと。
ああ、なるほど。
これがもしかしたら教育の本質に近いのかもしれないって問いかけてるんですよね。個の力と外からのサポートのなんか絶妙なバランスというか、自然の観察からそこまで読み取るのはすごいですよね。
植物が支えを求めるように、人も環境とかつながりとかそういうのを求める、その視点、確かに後の社会の話にもつながりそうですね。その前に今度はもっと内面の話。夢の中での思考がなんか現実の思考と地続きになっているような、そういう不思議な体験から今を生きているっていう実感について考察されてます。
はい。夢と現実って我々つい別物として考えがちですけど、実はそれって連続した一つの体験として、自分だけの今っていう時間感覚を形作ってるんじゃないかっていう見方ですよね。さらにその今の感じ方っていうのは、国とか文化、あるいは個人の置かれた状況によって全然違うもので、自分がいかに恵まれた今を生きてるかっていうことに気づくと、主観的な時間感覚とそれを規定している客観的な条件、そこへの洞察がなかなか深いなと思いました。
自分の今をこう相対化する視点ですかね。そして社会に目を向けると、こう森永卓郎さんの都会中っていう言葉が出てきますね。東京一極集中とかグローバル資本主義とか、そういう大きな流れへの、アンチテーゼとして。
筆者の方もその考えには共感しつつも、実際にそれがどこまで実現するのかっていう点では、ちょっと懐疑的な部分も、見せてはいますね。
そうですね。
ただ大事なのは、都市集中型だけじゃない新しい生き方とか価値観。例えば、都市と田舎のいいとこ取りみたいな動きっていうのは、もう実際に生まれてるんじゃないかっていう指摘でしょうね。これもある意味既存の社会の在り方に対するオルタナティブな今の模索と言えるかもしれません。さっきの植物の支えの話じゃないですけど、個人が生きやすい環境とかコミュニティっていう支えを社会全体でどう作っていくかみたいな問いにもつながりますよね。
個人の内面から社会へ、そして今度は一気に時間を遡るんですね。資料の後半は古代史、 丹後にある加護神社とそこの鮭である天部氏に焦点が当たってます。
はい、
国宝にもなっている天部氏系図、これに卑弥呼とか大王とか金魏とか関わるかもしれない名前が見られるって本当ですか？
そうなんですよ。これはかなり大胆な仮説ではあるんですけどね、系図に見える名前と、あと天部氏が尾張氏とか物の部氏とか他の有力の氏族とつながりがある可能性、そういうところからもともと九州、邪馬台国連合辺りにいた天部氏が後に近畿とか東海地方へ移動して広がっていったんじゃないかという壮大な推理を展開してるんです。
へー、
あくまで資料の中で提示されている仮説ということですが、でもこういう断片的な資料をつなぎ合わせて古代史の大きな謎に迫ろうとする試みっていうのはやっぱり知的好奇心をくしごられますよね。歴史の点と点をつなぐ面白さみたいな。
いや、 AI との対話から始まってまさか古代史の謎まで、本当に幅広い思索の旅でしたね今回は。
本当に個人のちょっとした体験とかふとした気づきがテクノロジー論になり、教育論になり、哲学、社会論、そして歴史ミステリーへと次々に大きなテーマに接続していく、その連想のダイナミズムというか豊かさがこの資料の一番の魅力かなと感じますね。
日常の中にこんなにいろいろな世界への扉が隠れてるんですね。さて、今日こういった話を聞いてあなたの中で特にここが響いたなという部分はありましたか？そしてちょっと考えてみてほしいんですが、あなたの身の回りにある点に見えるような出来事、それがもしかしたらどんな大きな線とか、あるいは絵の一部になっている可能性があるでしょうか。